ティモシー、ワントゥースリー、テープ。
頑張れボルターズ。
ボルターズ大好き。
B1 昇格
頑張れ。
週刊ボルターズ、この時間は大熊本証券の提供でお送りします。毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズの時間です。現在 B2 リーグの西地区3位に位置している熊本ボルターズなんですが、先週までは首位島根と4ゲーム差、そして2位広島と1ゲーム差となっていまして、 B1 昇格プレーオフ進出のためには負けられないという戦いが続いております。5月上旬までシーズンは続いていきます。先週はですね、3月24日25日初めて水俣での開催試合だったんですね。水俣市立総合体育館で西地区6位の鹿児島レブナイズとの2連戦でした。初めてということで、プロ選手を一目見ようと多くの子どもたちが駆けつけて中、行われた2連戦でした。で、前の週で怪我をしてしまった小林慎太郎キャプテンとチームのディフェンスの要神原雄二選手が体調不良のため欠場ということで、主力の2人がいない中での試合となってしまったんですね。そんな中、まず1戦目です。24日金曜日に行われた試合、まず第1クォーターで4本のスリーポイントシュートを許しリードされてスタートするんですが、特別指定選手で加入しました大学3年生の柿内希心選手の投入でこうリズムが変わっていきまして、またインサイドの強さでリズムをつかんで逆転に成功します。で、後半はそのリードを広げ、怪我人以外の10人全員出場、そして全員得点を挙げる91対67で見事解消、いたしました、そして続く2戦目です。序盤からですね、積極的に走るバスケットを展開してリードをしていきます。で、第2クォーターは、ミスでリズムに乗れず22得点を許し、第3クォーターでは一時1点差というところまで詰め寄られるんですが、その後は再び走るバスケットとインサイドの強さでリードを広げていきます。で、副キャプテン中西亮太選手のダンクシュートが今季初めて決まりまして、それから柿内選手の、相手選手のですね、頭の上をふわっと浮かせるフローターシュート、これが何本も決まって会場は沸くんですね。で、終わってみれば87対64突き放して勝利をつかみました。
これもまあ快勝と言えますよ。
そうですね、2戦ともに快勝となったんです。試合後の選手たちのコメントです。まずは試合を振り返り、コートを走り回って流れを引き寄せた柿内希心選手です。
神原さんと慎太郎さんはすごいディフェンスでハッスルしてて、それがいつもいい流れになったりしてたんで、ヘッドコーチにも、まずディフェンスから入ってくれって言われてて、そこは意識してました。前節からしっかり、もし相手にシュート決められても下向かないですぐ切り替えてボールプッシュしてもっと 走ろうっていうことを言ってて、で、自分やっぱ若いしそういうとこが強みなんで、マイボールになった瞬間もうとりあえず走って流れを作ろうって思いました。
続いて副キャプテンの中西亮太選手。キャプテンがいない中、プレーでチームを引っ張りたいと言っていた通り、2日目は25得点を挙げ MVP に輝きました。チームの状況をこのように話します。
やっぱりそのキャプテンの小林選手で、いつも試合でハッスルしてくれる神原選手がいない中、この2試合はその今まで試合に出てなかった選手もプレータイムもたくさんあって、どの選手が出てもその同じことをやるだけだと思うんで、しっかりそれができた2試合だったのかなと思います。
最後に、試合に出られなかった主力に代わって今シーズン初スタメンで出場した熊本県出身、高浜拓也選手は、
僕自身その練習でやってきたことをそのままここで出そうと思ってやってたので、いい意味ですごい自信にはなったかなっていうのはあります。やっぱりこうやって中心選手が出れないときに、やっぱり出るこういう時はチャンスなので、やっぱりどうチームにアピールするかっていうのがあるので、しっかりここで少しでもアピールできたかなっていうのはあります。
うん、まあ、主力を欠く中、ね、残った10人での戦いとなったんですけども、うん、そのベンチメンバーの頼もしさだったり、うん、層の厚さ、そして、うん、まあ、収穫も多い試合になったというふうにヘッドコーチは語っていました。そしてですね、この鹿児島戦なんですが、実はボルターズで B リーグ記録が誕生したんです。はい、ポイントガードの古野匠選手が、うん、得点に直接貢献するパスを出すプレーにつくアシストで13本を記録しまして、これが富樫勇樹選手や桜木 JR 選手が持っていた記録12を抜いて B リーグの最高記録となったんですね。古野匠選手です。
結構走ってくれたんで、もうそのワンパスで終わるっていうシーンがよく、まあ、よく多かったシーンじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱトランジションでよく走れてる分、そこでアシストが増えたんじゃないかなと。みんながよく決めてくれたので、僕はもうパスしがいがあるっていうか、アシストをつけてもらった方なんで、まあ、ありがたいです
という古野選手です。うん、まあ、自分もね、そのパスを出すセンスというのがすごくまた光る、うんうん、もちろんその決めた選手というのももちろんすごいんですけれども、
正確さも、ね、問われますからね、パスっていうのは、
はい、視野の広さもこう、うん、証明した古野選手でした。でこの古野選手なんですが、 B2 リーグの平均アシストの本数、うん、それから平均スティールの数でもランキング1位を現在記録しているんですね。
う
ん、
やっぱこういう選手がいると強いよね。
そうなんです。またね、チームが盛り上がっていくと思います。うんうん、はい、そんな記録も誕生する中、2連勝快勝となった試合でした。はい、これでですね、ホームでの連勝は6連勝、うん、そして残る試合は12試合ということになってきたんですね。うん、で上位のチームの成績はといいますと、うん、2位広島は香川に2戦とも勝利しました。うん、そして1位島根は第2戦残り2分30秒9点差というところからですね、うんうん、ドドドと同点に追いつきまして、その勢いで延長戦し、うん、結局2戦とも勝利ということで、
ね、
そうなんですよね、うん、負けないんですよね。ゲーム差は4と1のままということになっています。うん、で今週末はボルターズは4位の愛媛オレンジバイキングスと対戦するんですね。うん、でこのチーム24勝24敗ながら、交流戦ではボルターズに次ぐ全体の4位という好成績を残しているチームです。うん、で先週はその首位の島根を苦しめたチームでもあるんですね。うんうんうん、まあ、これまでボルターズとはシーズン前半に4戦戦いましたが、いずれもボルターズが勝っているんですけども、うん、まあ、調子を上げている、そしてチーム力が上がってきているチームということで、うんうんうん、まあ、決して侮れないチームということになります。うん、安田ヘッドコーチは愛媛戦についてこのように話します。
勝ってても負けてても、まあ、常にエナジーを持ってこう前から、ね、プレッシャーをかけてくるようなチームだと思うので、やっぱそういうチームに対してやっぱ構えずにしっかり、あの初めから僕たちもやらないといけないあのディフェンスのローテーションだったりリバウンドだったり、あのそういうところは徹底してやっていかないといけないし、やっぱりどっかで集中力切れてしまうとかっていうことはしたくないなと思ってます。
もうとにかくしっかりと勝って帰ってきてほしいなと思いますね。ボルターズは4位の愛媛と対戦するんですが、今週末はですね、注目したいのがまたその首位の島根と2位広島が直接対決、2連戦ということになりますので、まあ、どっちにも勝ってほしいような、うん、負けてほしいような、ちょっと複雑なところはね、ボルターズとしてはあるんですが、うん、まあ、とにかくボルターズとして大事なことはまずは負けないこと、うん、そうそうね、相手に勝つこと、
一戦一戦、ね、
そうです、ね、残り12試合すべて勝てば、うん、まあ、無条件でプレーオフに進出できるというところにおります。
ね、快進撃をやってきたチームですからね、
ぜひね、うん、何かを起こしてくれるのがボルターズだと信じております。うん、でその愛媛戦今週末行われるんですが、その次は首位島根との直接対決が待っておりますので、その勢いをつけるためにも勝ってほしいという試合になります。で来週末のその島根戦なんですが、うん、熊本県立総合体育館で行われます。うんうんうん、ぜひ大事な試合ですので、多くの方に ね、会場を赤く染めて、ホームの力、後押しを見せていただきたいと思います。その島根戦のチケットのプレゼント、今日行います。 4月7日金曜日午後7時から8日土曜日午後2時から熊本県立総合体育館で行われる島根戦、ポルターズのホーム戦のチケットを1回自由席観戦チケット両日ペアで2組ずつプレゼントします。いずれかの希望日とお名前、住所、年齢、電話番号を書いてぜひメッセージも添えてご応募ください。締め切りは3日月曜日までとなっています。たくさんのご応募お待ちしています。以上、今週の週刊ボルターズでした。この時間は大熊本証券の提供でお送りしました。
熊本市中央区山崎町の RKK ラジオ。